しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
と物、町をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計398,000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計398,000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
皆さんこんにちは、カレー屋のしんちゃんです。
アシスタントの清水葵です。
今回も前回に引き続いて、ジェットレンチャートスタジオの、代表高田圭司さんにお越しをいただいております。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
前回アーティストとしての、活動、ピンストライプという手法で行うフリーハンドペイント、でそこからこう派生していってですね、ハリコタイガーという、こう民芸品をアートにしていくという活動の話をさせていただいたんですけれども、今回はですね、第2回目はよりこうその高田さんのプライベートな部分もちょっといろいろとお聞きしたいなと思っているんですけれども、はい、高田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともと趣味がエルカミーノというアメ車と出会ったところから、今のこうアーティストの活動になっていたということで、もともとこう車とかもお好きだということなんですけれども、でエルカミーノ以外になんか乗られてた車ってあるんですか？
はい、エルカミーノのね、前です、ね、
はい、
一つ前がマツダの、
マツダ日本車なんです
か、ね、
マツダの、はい、
同じくワゴン車で、
マツダのワゴン車ってなんかイメージわからないですね。
カペラカーゴです。
カペラ、マツダの、でエルカミーノもこう割とこう後ろ側が特徴じゃないですか、ワゴンっぽいっていうのかな、なんかトラックっぽいっていうか、
トラック、
ね、荷台みたいになってるってことで、だからもともとそういう形が好きなんですか？
やっぱたまたま。
あ、たまたまなんですね。
たまたまなんですね。
エルカミーノ以外にもアメ車って何か乗られたってあるんですか？
いや、アメ車はもうエルカミーノだけなんですけど、
ずっとエルカミーノに乗られてるってことですか？
はい、エルカミーノはもう28年。
エルカミーノは何年式なんですか、これら？
エルカミーノは1969年ですね。
69年ってことは56年前、はい、あ、じゃあ56歳の車に今も現役で乗られてるっていうことですね。
そういうことです。
56年乗れる車ってすごいですね。メンテナンスとか大変じゃないですか？
あ、もう一応エンジンとミッションは別の車のものに変わってたりとか、はい、やっぱりこう消耗部品は交換しながらっていうことですね。
そう、 ご自身でやられるんですか？
あ、もう僕は全く触れないんで。
もうそういう専門の方にずっと見てもらって、
はい、車屋さんでお願いしてます。
ちなみにそのエンジンが変わっているっていうのは、その元々のエルカミーノのエンジンから今何の車のエンジンになってるんですか？
今は、92年のシボレーのエンジンに変わってます。
92年、あ、なるほど。
シボレーはシボレーなん
です。シボレー
はカマロ。
カマロ、はい、あ、カマロ、スポーツカーのカマロですね。
はい、そうですね。
25。だから車は56歳なんですけど、はい、内臓、心臓は33歳とか、そういう感じです。
そう、そんな感じ。
例え合ってますから、
ね、とにかく年齢にしたい。
そういうことですね、ま
あ、初老か中年かみたいな。
ああ、そういうことですね。中身33ね、まあ、そういう感じですね。ああ、なるほどなるほど。え、じゃあ何キロぐらい乗ってるとか。
あ、もう分かんないです。
分かんないです。あ、そうか、メーターが
もう、メーターもゼロにこの間なったんですけど、何周目のゼロなのかを、はい、
そんな、え、あれ何、九州9万キロとかですか。え、
まだマイルですからね。
あ、マイル
99999。
あ、それを超え、またゼロカウント、マイル
超えゼロにまたカウントが戻り、
あ、なるほど、はい、え、じゃあ今も全然元気で現役で乗られてるんですか。
そうですね、はい。
え、ちなみに今日はこの車に乗ってこられたんですか。
あ、いや、今日はあのちょっと駐車場の関係もありまして、はい、
え、今日はちなみに何に乗ってこられたんですか。
今日はあの日本製の K4 です。
あ、K4 なんだ。ギャップありますけど、
すごいですね。でも、
なるほど。ちょっと現実的ですね。なるほど。あ、そうなんですね。で、車も、まあ、お好きでっていうことで、じゃあ、その、あれですか、バイクとか、他にも乗り物って結構お好きでらっしゃるんですか。
あ、そうですね。はい。バイク、はい、まあ、バイクは、まあ、好きで、
はい、
一番最初は16歳で免許取って、
お、16歳、はいはいはい、はい、中年、はい、
まあ、50cc のスクーターから始まる。あ、
スクータージョグとかみたいなやつですか。
あ、その通りですね。
ジョグですか、はい、ジョグかディオぐらいしか出てこない。ジョグ、はい、懐かしいですね、はい、ジョグ
に乗ってまして、やっぱりこうね、みんながこういろんなとこ行くと、うん、まあ、スクーターではなくてこう単車と呼ばれる
単車、はいはいはい、
バイクに乗ってます、ね、
400cc なんですか。
あ、ちょっとまあそこまで行く前に、はい、まだ50のバイクなんですけど、
はい、
NS1 っていうのがホンダでありまして、
あ、ネイキッドですね。
ネイキッド
NS1、
まあ、はい、はい、ね、NS1 はカウル付きで、
あ、カウル、
ガソリンタンクの部分にヘルメットが入るという、
は
い、画期的な、
全然イメージできないですよね。ああ、そうです、まあ、
50cc、 レプリカタイプの 50cc、
でも 50cc、
はい、 50cc。
それでは高校生のってことですか。
まあ、ちょっとあんまり、
あ、まあ、若、はい、10代の時の年数、まあ、もう今40、
まあ、そうですね、
8歳ですか、
時効ですね、
はい、時効ですね、はい、NS1 の後は何になる
んですか。 NS1 の後はこれようやくこう中面に行くんですけど、
はいはい、
これが NSR の 250SR、
NSR、 これネイキッド、これもレプリカ、スポーツタイプ
レプリカ、
うん、やっと、ね、やっと2班に来ました、
2班になりました、はい。その後は何だったんですか。
そこでですね、ちょっとあの事故っちゃいまして、というかあの突っ込まれちゃいまして、
ぶつけられちゃったんですか、
はい、はい、まあ、ちょっとあのだいぶちょっと重大な事故で、
体は大丈夫ですか。
体がね、あのちょっと内臓やられちゃったりして、はい、でそこで、まあ、あの大きい事故が大きかったので、
はい、
僕もちょっと覚えてなくてですね、事故の、その瞬間、
その、はいはいはい、気を失っちゃってた
って、そういうことですね。ああ、まあ、そこで、まあ、ちょっと親の反対もあり、はい、バイクは降りること
になったんですけど、でそこから車になったってこと
ですね。そうですね、
あ、なるほど、はい、今じゃあバイクは乗られてないですか。
あ、今はまたあの懲りずにちょっと、はい、やっと大型に、
あ、大型になっていって、
は
い、
ハーレーダビッドソン、
あ、なるほど、あの僕も全然ハーレーダビッドソン詳しくないんですけど、いろんな形があるじゃないですか、はい、今どんな形のハーレー乗られてるんですか。
僕が乗ってるのは、77年式のショベルヘッドっていう、
なんかこうフォークが長いやつですか。
ちょっとだけ長いですけど、
ショベルヘッドってまた名前もちょっとかっこいいですね。
まあ、エンジンの名前で結構ハーレー・ダビッドソンは年代的に呼んでいくんですけど、70年代の、はい、エンジンですね。
あ、なるほど、これですね。今ちょっとスマホで見てもらって、
あ、そんな感じですね、はい、
かっこいい、
かっこいい。私もバイク好きなんです
よ。あ、そうなの。
だってか中面持ってる。
あ、そうなんですか。
C2 班乗るんですけど。
え、葵ちゃん何乗ってんすか。
私は、うん、ヤマハの、
ヤマハの
SRV です。
SRV、
はい、ネイキッドですね。
あ、ネイキッド、
はい、
ちょっとそっちなんか気になるけど、
ね、
SRV 2班、
そうですそうです。SR が400なんですよ。
僕はちなみに SR 乗ってたんです。
あ、そうなんですか。
はい、10代の時 SR400 です。ちょっと似た感じのデザインですね。
あ、似た感じのやつです。
あ、そうなんだ。
ただ SR と違ってキックじゃないってい
う、うん。あ、そうですね。キックでエンジンかけてました僕も。
ですよね。SR はそこがやっぱり、はい、魅力じゃないですか。
まあでもちょっと面倒でしたけどね。
え、そうなんですか。
はい、今のやつはスターターで作るんじゃないですか。SR 確か違うかな。もうなんか製造中止になったのかな。すみません、ちょっと横道
に。いや、すごいマニアックなね。
SR の話になっていたんですけど。でもそのハーレーは今もそこ、今それ乗られてるってことですか。
あ、そうです。はい。
で、このやっぱご自身でタンクとかペイントとかされてるんですか。
そうですね。はい。まあ、ちょっとあのパーツが外装がもう少ないんですね。ハーレー。僕が乗ってるハーレーが。で、まあタンクとリアにしか、まあ、外装部品というかものがないんですけど、はい。まあ、そこに。ピンストライプというものを入れてます。
ご自身の、
はい、
ぜひねまた見せていただけるとすごいですね。はい、でスパイストークというコーナー、
はい、そうですよ、
なんですよ今すでに、
そうです、すでにスパイスコーナー、
今すでにスパイスコーナーを今やってるんですけれども、うん、あのスパイスの話、ご自身のエピソード持たれてるということ
で、スパイスのあります、
はい、それもちょっと、はい、うん、お聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、ドバイに行ったという話を、
はいはいはい、あの、はい、ハリコタイガーの、展覧会で、はい、行かれたという話でした。はい、
まあね、向こう、まあ、中東になりますと、はい、ま
あ、
スパイス、
はい、あ、そうです
ね、匂いプンプンだったんですけど、空港降りた途端にやっぱりスパイスの匂いが、
あ、そうですか、
やっぱりあのするもので、はい、まあ、お土産であの友達に結構、まあ、ドバイ行くんだったらこうドバイのコーヒーが美味しいらしいよって、なるほど、イメージ全然なかったんですけど、僕も、はい、あ、そうなんじゃみたいな、うんうん、あ、じゃ あ、まあお土産買って帰るかと、はいはい、いうことで、はいはい、まあ、こういってあのなんていうんですかね、こう現地のスーパーってめっちゃ魅力的じゃない
ですか。そうですね、
お土産を買うんだったらこう現地のスーパーでいろいろ見て、現地にしかないようなもの、
珍しいものね、
はい、買って帰ってあげようと思って、はい、まあ、コーヒーをねこう物色してたんですけど、うん、まあアラビア語なんで、
はい、
ジャケ買いしかできないんですよ。
ああ、まあまあそうですね。
そうありますよね。
ちょっとその分かんないです
ね。分かんない。
あ、そうですね。
コーヒーであることは確かに分かるんですけど、ね、何の種類とか、
はい、豆の種類、豆の種類ね、はい、
全くまあ読めないんで、はい、まあ、ここはジャケ買いしかない。
ジャケ買い、
コーヒーの、
はい、ジャケ買い、コーヒーのジャケ買い。
でも美味しそうな僕のセレクトで何種類か買って帰ったんです
よ。はい。はい、
で、まあ、買って帰りまして、うん、で、まあ、ちょっとお土産っつってもね、ちょっとジャケ買いしたんで中身が分からない、
分かんないですね、
自分で飲んでみようと思って、はい、まあ、パッケージをこう開けて、はい、まあ、豆の状態開けるじゃないですか、
はいはい、
そうするとこのコーヒーを開けたはずなのに、はい、コーヒーの匂いがしないんですよ。
なるほど、
え
コーヒーなんですね、それは確実に
だったと思うんですけど、
だったと思う、はい、
完全にこうスパイスの匂いがしまして、これはえと思って、お土産で買ってきたものがコーヒーじゃなかったんじゃないかと思って、ああ、まあ、アラビア語読めないんで、
はいはい、
あの Google の画像検索で翻訳を、
はいはいはいはい、
翻訳しまして、はいはいはい、そうするとどうもカルダモンコーヒーって書いてあるんですよ。
カルダモンのコーヒーですね、
はいはい、初めてこう聞くコーヒー名だなと思って。なるほど、
まあ、ちなみにカルダモンというのはですね、
はい、
スパイスの女王と言われていて、割とこう清涼感のある、まあ、カレーにも、まあ、よく入、まあ、必ず入ってるわけではないんですけど、
う
ん、割とね使われる、はい、
そう
ちょちょカレー屋っぽいところ、
そうですね、すごいさすがカレー屋のマスターですスパイスには詳しい、ね、
スパイスの女王と言われる、はい、緑色のちょっとこういう感じなんですけど、はい、
それの匂いがする、まあ、コーヒー豆が出てきて、
うんうん、
で飲み方もどうやら特殊なようで、
はいはいはい、
そのまず豆をひいて、はい、その豆をひいた粉になるんですか。
そのちなみに豆とスパイスも別でそのシードが入ってるんですか。
はい、だいたいこう豆と一緒に銀紙に包んであって、
あ 別で、は
い、別でカルダモンが粉状になったものが別で入ってるんですね。それを一緒にコーヒーの粉とカルダモン混ぜて鍋で煮込むっていう
作業。コーヒーは豆で入ってるんですか。コーヒーも
それは2種類ですね、まあ、豆の状態もあるし、あ、引いてあるもの。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
で両方煮出して、
はい、煮出して、はい、10分ぐらい煮出すんですけど、はい、
それでもな作り方なんで、あ、あ、そもそも Google レンズで翻訳では
い、はい、
あ、それ全部書いてあるんですね、袋に。
そう、
あ、作り方が、
はい、まあ、その時もね、もう、ま、カルダモンのその匂い、 っていうのはやっぱり行列なんですけど、はいはいはい、
そうですね。
でその煮出してその上澄みを飲むというなんかまあ特殊な
上澄みを飲む、
はい、なんかまあ下はこう粉をそのまま煮るので、はい、下はもう粉まみれのこう、はいはいはいはい、コーヒーなので上だけすくって、
はい、すくってお玉みたいな
それを飲むみたいな、
はいはい、で、ま、味はどうだったんですか。
味はね僕あのスパイス好きなので、はい、結構いけたんですね。
なるほど、
はい、
美味しい。結構いけた。美味しいですね、
はい、まあ、どちらかというと美味しかった
美味しかった、
うんうん、まあ、ただこれねコーヒーを買ってきてくれって言った人は多分想像してない味だろうなと思って
なんかイメージがあんまり
ない
なんか、はい、できないですね。カルダモンって結構こう清涼感があるんでなんかこうガムみたいな感じの、うん、ああいうこうすっさっぱりした感じの味と、
そ
こと、
ね、
まあ、ビターなコーヒーの味っていうのが、高田さん的には結構いけるという感じだったんですよ、
はい、
いやでもお土産を頼んだ友人からすると、うん、コーヒーってねドリップバッグとか、
ね、
ドリップして飲む
のだと思うんですか。でもそもそもその友達がドバイでコーヒー買ってきてって言ったんでしょ、
はい、うん、
そう
ですよね。
じゃあ鍋で煮込むことは想定済み、
まあ、そう、ただどのコーヒーの、まあ、ジャケ買いしてるのは高田さんなんで、まあ、ちょっとそれはどっちがどっちっていうか難しい問題ですね。
そうなんですよ、まあ、でも、ね、言われたもんでその、まあ、ドバイのコーヒー買ってきたよって渡して、はいはい、まあちょっと匂いが違う気がするけど、はい、でもこれがドバイのコーヒー、うん、はい、っていうことで渡したんですけど、はい、まあ、その友達も、うん、まあ、まず、まあ、入れ方から、はい、コーヒーの飲み方から違うので、はい、一応教えて
教えてあげたんです、
はい、一口、まあ、その場で、うん、飲んでもらったんですけど、はい、これは違う、
これは違うとドバイコーヒーじゃないみたいな、
思ってたんと違う
と、思ってたんと違うと、なるほど、
ということで、まあ、僕もちょっと初めて飲んだんですけど、
ええ、
はい、まあ、そういうね世の中にスパイスが効いたコーヒーもあるという
、なるほど、いやちょっとまた僕もって言ってもなかなかドバイに行く機会もない、
はい、
誰か行く人が周りにいればね、はい、ちょっと、うん、あの聞いてみようと思うんですけど、あの僕そのスパイストークもそうなんですけど、一つ高田さんは僕あの年代も割とこう近い年代なんですけど、
うんうん、
もう一個聞きたいことがあって、
はい、
まあ、前回の放送の時の選曲がですね、アジコさんの言葉が主役にならないということだったんですけど、はい、その僕アジコさんっていうアーティストは知らなかったんです。それがブランキージェットシティの浅井健一さんとウーアがボーカルするバンドというか、僕実はブランキージェットシティすごい好きで、
あ、そうなんですか、
でなんかそう高田さんもすごく好きなのかな、はい、そのブランキー話もなんかちょっとできたらなと思って、僕はあの初めて16歳の時に友達にブランキーの青い花っていうのあったじゃないですか、あのアルバムをプレゼントしてもらってから、はい、ブランキー好きになった。
おしゃれですね
あのライブにもですね、はい、行ったことがあるんですけれども、なんかちなみにブランキーはなんか どの歌が好きとかあるんですか。
ブランキーはですね、はい、悪い人たちと
か、悪い人たち、
はい、
ありますね、
まあ、やっぱりあの
悪い人たちがやってき てす、ね、すごい歌詞のやつですね、ちょっと言えないような、
うんうん、
あのやっぱ世界観
そうですね、
はい、好きですね。
いやそうですよね、本当に伝説的な、まあ、バンドですけど、まあ、でもそこでまたこのウーアと浅井健二でさ、ちょっとここもコメント読ませます。去年ライブに行きこの曲を聴いた時に目の前に宇宙が広がった思い出の曲って書いてるから、ちょっと僕もまだ聞いてなくて後でちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、目の前に宇宙が広がったんですか。
はい、あのね、いろんなこうライブ行ったことあるんですけど、
はいはい、
まあこの曲中にこう何と言いますか、目の前がこう、まあ、宇宙が現れたんですね。
そんななんですね、
はい、このなんて言うんですかね、こうバンドのこう持ってるこう雰囲気というか、はい、オーラというか、はい、なんかそれがすごい完成した時に出るものみたいな。
なるほど、まあ、ちょっとなかなか多分そのね言葉では伝えにくい表現なんだと、うん、まずはだから僕がそれ聞かないといけない。いやい
や、そうですね、
はい、まあ、今日はあの夜ね、あの一緒にお酒を飲んでしてるんで、その間ちょっとこの曲を聴いて、
はい、
宇宙の話をしようと思います夜いっぱい飲みながらですね、はい、
そうテレパシーの話、
テレパシーの話そしてテレパシーラジオの秋葉さんも夜
そうです、ね、
一緒に参加してもらうということ
で、
じゃあ今日はかなりじゃあスピリチュアルな飲み会が倉敷で繰り広げられる
あともう一方あのワンエニーという
あそうそうあそうあそう
そうそう
そうそうそうそうそう
大ちゃん、
大ちゃんっていう友達がいて、はい、たまたま共通の知人が僕のあの僕あのサーフィンが趣味の一つなんですけれども、はい、たまたま一緒にサーフィンに行く大ちゃんが高田さんの友人ということで、まあじゃあちょっとそういう仲間内であの飲もうということ で、で大ちゃんは、ね、なぜ俺はラジオに声がかからないんだ
って
言ってたんで、まあ、ちょっといつ収録するかも今日ちょっとね、いろいろ宇宙の話をしながらラジオの話も、まあ、今日できた
ら
いいなって思っておりますけれども、もちもちいい時間になってきたんですかね。
そうですね、ライブスパイスも聞いてきましたね。
スパイスも聞いてきて
ということで、はい、
はい、もうお時間ですね、もう30分ぐらい経っちゃった
ん
ですね。
そうなんですよ、国宝級の話からね、
話から、うん、
スパイスの効いたコーヒーの、
スパイスの効いたコーヒーからバイクからブランキージェットシティから、うん、もうあっという間ですね楽しい時間は。
そうですね、はい、はい、2回にわたってお話をお聞きしたのはジェットレンチアートスタジオ代表の高田圭司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。しんちゃんのスパイスラジオ、
はい、ということでしんちゃん、はい、今回ゲストがね高田さんでしたけども、
高田圭司さん、はい、
うん、あの、はい、インスタグラムを拝見したんですよ、
はいはい、
そしたら、はい、バイクのボディとかにペイントされてるのとか、うんうんうん、ヘルメットにすごいかっこいい、はい、
ヘルメットね、
そうワンちゃんって言っていいのかっていうようなぐらいかっこいい、はい
は
い
は
い、
犬
犬多分シベリアンハスキー、
シベリアンハスキー、ちょっと僕ちょっとまだそれチェックしてないです
けどかっこいい系の犬の絵を描いてらっしゃりとかっていうのがあって、
それだと葵ちゃんバイク乗ってんだったらそれ高田さんお願いして、
いや本当です、ね、オリジナルの、
うん、SRV でしたっけ、
あそうですそうです
SRV とあのヘルメット、それ高田さん ね、僕夜会うんでまた言っときます
本当ですか、ちょっと私オリジナルで
お安くちょっとラジオねこのお安くお願いしますみたいな、ね、ちょっとお願い
どうしますかこのラジオ聞いて高田さんのとこにあのしんちゃんのスパイスラジオ聞いたんでちょっとお
仕事が殺到してね、いや、うん、嬉しいですね、そうなると
確かにそういうきっかけになると嬉しいです
ね、本当なんかアーティストとしての話とプライベートの話もして、うん、すごくなんかすごい方なのにすごく気さくで、はい、いろいろ幅広く、あ僕も年代も近いってこともあって本当楽しくてあっという間の収録だったんですけど、はい、
本当今日もね楽しい夜を、
そうそう今日 ね、飲み会で、はい、一緒に飲むんでまたあの話の続き、宇宙の話と何だったっけ
俺もう忘れてる
はい、今日ちょっと続きを夜、はい、いっぱい飲みながらあの高田さんとやってこようかなと思っております、
はい、あのぜひですね生地屋さんの大ちゃんもね、
あそう大ちゃん、そうですね大ちゃんのちょっと収録日決めてきます、
はいはい、今後この番組にご出演くださるかもしれない
かもしれない、
はいはい、私もそれを楽しみにしております、
はい、しんちゃんのスパイスラジオ、
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は11月1日土曜日の午前10時30分からの放送を予定しています。
はい、今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲストジェットレンチアートスタジオ代表高田圭司さんからいただいております、鈴木雅之さんのエイリアンズ、こちらをお聞きしながらお別れとさせていただきます。それではまた次回同じ時間にお耳にかかりましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を 最大限に高め、未来に続く価値を創出する。MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ。この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。